こんばんは。裁判員差し捨てその時間です。この番組は裁判員経験者や弁護士、新聞記者などをゲストに招いて、私たち市民が裁判員制度について話をする番組です。この番組は裁判員アクト、裁判への市民参加を進める会がお送りします。裁判員アクトは裁判員裁判をきっかけに裁判や司法への市民参加が進み、より良いものになるよう取り組んでいます。裁判員裁判のことは報道でしか知ることができませんよね。私は裁判員裁判について興味を持っています。ゲストの人たちの話を皆さんと一緒に聞いて、裁判員制度について知ってみたいと思います。司会は川畑恵子でお届けします。最後までお付き合いください。
こんばんは。裁判員さしすせそ、この番組は、裁判員アクト、裁判への市民参加を進める会の川畑恵子がお送りします。今日は大阪地方検察庁公判部副部長の鈴木真理子さんをゲストにお迎えしています。鈴木さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
初めに少し自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました大阪地方検察庁公判部検事の鈴木と申します。私はですね、昨年平成23年の4月からここ大阪地方検察庁の公判部で副部長という部長を補佐するような仕事をしております。で、私の経歴なんですけれども、平成4年の4月に検事になりまして、その後大阪、名古屋、大津、神戸、京都といった地方検察庁で捜査や公判の仕事を担当してきました。
ありがとうございます。今自己紹介いただいた中でも捜査や公判という言葉が出てきたんですけれども、私たちの素人はちょっと分かりにくいので、検察官の方というのがどんな仕事をしておられるのかということを、特にその捜査というのが、警察の役割と検察官の役割というのが私たちには分かりにくいんですけれども、簡単に話すのは難しいかもしれませんが、お願いしてきますか。
はい、検察官といえば、一番有名な検察官は少し前にヒーローというドラマとかキムタクですよね。はいはい、あれが一番有名な検事かと思うんですけども、はい、主人公のキムタクが検事ですね。はいはい、で、あのような仕事なんですけども、もうちょっと具体的に説明させていただきます。で、今申し上げた捜査っていうのがまず一つ目の割と検事の大きな仕事の一つです。で、警察との違いということなんですけども、皆さんも刑事ドラマでご覧になる通り、事件が起こりますと最初に110番を受けて駆けつけるのは警察ですよね。で、警察の方がいろんな落ちている証拠なんかを集めたりとかですね、犯人を逮捕したりするわけなんですけれども、そうするとその後検察庁に事件というか、捕まえた犯人ですか、そういう人を送ってこられるわけです。で、そちらの方で検事も警察の方と一緒になって、どんな証拠があるのかなとか、本当にこの人が犯人かなとか、また逆に被害者の方のお話を聞いて、どんな被害があったのかとか、どんな辛い思いをされているかなってことを調べて、で、その事件が裁判にかける起訴といいますけれども、起訴がふさわしいかということを判断いたします。そして、ふさわしいということになりますと裁判所に起訴をするということで、こういう裁判所に事件を起訴するという権限は警察の方は持ってなくって、検事だけ、検察官だけに認められている、そういう仕事なんですね。それが一つ目の捜査です。はいはい、で、次に先ほど公判というのを申し上げたんですが、これは裁判所で裁判官とか弁護士さんを相手に事件の立証するっていう、そういう仕事です。ですから、これからねお話出てくる裁判員裁判もこの公判の仕事ということになります。
裁判員さしすせそという番組ですので、裁判員裁判の本題に入っていきたいんですが、2009年に裁判員裁判始まったわけですが、検察官として皆さんが心がけていることっていうのをお伺いしたいんですけれども。
そうですね、 まあ、裁判員裁判が始まるときにですね、まあ、どんなことを、ね、心がけたらいいかということもいろいろ考えました。そしていろいろ検討してやっぱり思いますのは、裁判っていうのは先ほど申し上げた起訴ということが前提にありまして、はい、起訴状という、まあ、この被告人は被告人というのが裁判を受ける人なんですけども、はい、この被告人はこんな事件を起こしたんですよってことが、まあ、書いてあるんですね、うん、それを審理するんですけれども、そのどんな事件でも背景事情っていう、なぜそんなことになっちゃったかっていうのがあると思うんですね、うんうん、例えば殺人事件で、例えば親御さんが子供さんを殺したっていう事件の場合でも、まあ、虐待をして繰り返した挙句に殺しちゃったっていう事件もあれば、まあ、親がもう自殺しようと思って道連れに殺しちゃったとか、まあ、いろんな事件があると思うんですよね。そういう事件の全体像というんでしょうか、そういうものをできる限り裁判員の方に分かっていただいて、でそれを踏まえて適切な判断、まあ、この人が犯人かってこともそうですし、犯人の場合にこの人にどのぐらいの刑がふさわしいかということも、当然背景事情とか全体像によって違ってくると思いますので、そういったことをできる限り分かっていただいて適切な判断をしていただけるように、そういうことを心がけているのが一番大きいところです。
はいはい、
でそれ以外にもですね、今度は逆に裁判官の方は、ごめんなさい、裁判員の方は普段お仕事をされている方が多いですので、はいはい、いつまでもね裁判所に来てくださいというわけにはいきませんので、こう負担が重くなりすぎないように、例えば現の全体像を分かっていただきたいけど、だからといって1ヶ月来てくださいというわけにもいきませんので、その辺の兼ね合いというんでしょうかね、そういったことを考えながら、こう事前の手続きの中で裁判所であるとか弁護士さんの方とも話し合いながら審理の日程の、ね、計画を立てたりとか、そういったことをしております。
はい、裁判員裁判が始まるにあたって、今お話しいただいたような準備をされたということなんですが、その具体的に検察官の方が研修を受けて裁判員裁判に備えたとか、何らかの対作業をされたということはあるんですか？
そうですね、研修という名前でもないんですけれども、少し話が昔に遡りますが、裁判員裁判が始まる前から、裁判所とか弁護士会で、あと検察庁が協力し合って、模擬裁判ですね、はい、裁判員裁判の模擬裁判なんていうものをやっておりました。はい、これでは実際に市民の方を募って裁判員の役をしていただきまして、はい、で模擬ですから架空の事件なんですけれども、架空の事件を検察官が説明したり、弁護士さんがそれを、まあ、判証といいますかしたりしながら、ちゃんと分かっていただけるかなということをこう検証というんでしょうかね、いたしました。そういう検討を重ねていたっていうのがまず一つございます。でそれ以外に検察庁独自でも普段やっております裁判ですね、それを検察庁の方でお願いした、まあ、モニターさんと呼んでたんですけども、一般の方にちょっと傍聴していただきまして、今の検察官の例えば言葉が早すぎてちょっと分かりにくかったよとか、もう少し上向いて喋った方がいいよとか、もっと図面なんかを示した方が分かりやすいねとか、そういった意見をかなりこう指摘していただいて、対して、こう意見を募って、勉強してまいりました。これが、まあ、裁判員裁判実際始まるまでにやってきた研修的な準備ですし、実際に裁判員裁判が始まりましてからも、例えばこう来週裁判員裁判をやりますということになりますと、事前にこんなふうに、まあ、冒頭陳述という最初の説明の部分をするんだけども、それは分かりやすいかなとかいうのを内部で検討会を時々しております、はい、でもっとここはこの事実をもっとはっきり言った方が分かりやすいんじゃないかとか、そういう意見をみんなで言い合いまして、はい、少しでも分かりやすくなるように、努力をしているということです。
その背景事情とか事件の全体像が分かりやすく伝わるようにということなんですが、具体的にはもう少し噛み砕いて、できれば具体例がいいんですけども、何をどう分かりやすく伝えるということなんですかね。
そうですね、事件の全体像ということで申しますと、まずどんな証拠があるのかっていう、 証拠をまず的確にこう示しするということが第一ですよね、うん、そしてその証拠を見ただけでは一見して分からないものももちろんございますので、うん、それが検察官が立証しようとする事実とどう結びついているのか、うん、例えばそうですね、まあ、あの被告人とされている人がその事件の後に血のついたナイフを持っていたと、うん、こういうことであればおそらくあその持ってた人が刺した人なんだなとかね、うん、ああいうことが分かりやすいかと思うんですけども、はいはい、もうちょっと複雑にあのなる事件もありますよね、うん、そういう場合はどうしてこの事実があの犯人であることに結びつくのかとか、うん、そういったことを少し分かりやすくご説明するように心がけています、はいうん、それがまず一つですね、はい、それからあの先ほど申し上げた冒頭陳述という、はい、あの審議の一番初めに、はい、検察官がこれから立証しようとする事実についてご説明するんですけども、はい、それであるとかあと全部終わった後に今までの証拠調べからはこんな事実が認まりますよねっていう論告っていうのがあるんですが、うんはいはい、その中でこう分かりやすい言葉を使うということを一つ考えております、はいはい、従来やっぱり法律家は専門的な言葉を使って自分たちだけしか分からないっていうのはちょっと批判もございましたのでなるべく分かりやすい言葉に言い換えたりあと論理構成というんですかね話す順序などもあの分かる人だけが分かるっていうふうだと困りますので誰が聞いてもあのすっと頭に入ってくるようなあのものにしてまたあの紙で見て分かるっていうよりも耳で聞いて分かるのが中心ですので聞いて分かりやすいようなものにするように工夫をしています。
はい、ちょっとここであの一区切りにしたいと思います。
こちらは FMYY です。 77.8MHz で長田からお送りしています。
はい、それでは引き続き、大阪地方検察庁の鈴木真理子さんとともにお送りし後半をお送りしていきたいと思います。鈴木さんはあの裁判員裁判を実際にあのご担当された経験があるとお聞きしたんですが裁判員裁判をやってみての感想をお聞かせいただきたいのですが。
はい、私はあのこちらの大阪に来る前の京都地検の公判部にいた時に実際に自分で裁判員裁判を担当していました。先ほども申しましたようにあの裁判員裁判が始まる前から小麦裁判なんかをやってたんですけども、うん、その時の印象としてはもうこれまでの裁判と全くやり方が違いますので、うん、ちゃんとできるのかなっていうのはものすごく不安だったんですね、うん、そういった中で、まあ、先ほど申し上げたようないろんな努力をしてきて実際に平成21年5月という裁判員裁判がこう始まる日を迎えたわけです、うん、で私が実際に裁判員裁判をやりましたのは一番最初は平成21年10月の京都地裁で行われました裁判員裁判の1号事件と言われる事件でございましたがその時はもう非常にマスコミとか市民の方たちの関心が高くて、
う
ん
そうでしたね、
当時はあの抽選でやってたんですけども、京都の場合御所の中にこう抽選の会場があったんですけども
傍聴者の抽選ですね。
そうです傍聴したい方がもう本当に、うんうん、最初はあの埋め尽くすぐらいいらっしゃって、もう十何倍ぐらいの倍率で、もうそれを見た時に非常にもう感動しましたし、うん実際に法廷に立って裁判員の席に裁判員の方たちが並んでいらっしゃるのを見た時に、まあ、ついにこの日が来たんだなっていうふうにものすごくこう感慨深かったのを今でも覚えています、
うんうん、その感慨深かったというのはもう少しこう噛み砕いて言うとどんなお気持ちだったんですか。
そうですねやはりこう自分の言ってることが理解していただけるだろうかとか あのちゃんと的確な判断をしていただけるかなんてことをまあ非常にこう心配していたんですね。でもあの実際に、やってみますとですね、うん、非常にこう関心を持って熱意を持って聞いていただけましたし、うん、ものすごくこうこちらの言うこともあのご理解いただけたというか、うんまあ、分からないところは当然分からないなりにまた新しく質問もされますし、うん、いうことがありました、うんでまあ、私があの意識していたことというのは、はい、例えば証拠をこう取り調べるときに中身をご説明するんですけども、はい、その時になるべく裁判員の方の表情を見るようにしておりまして自分が説明している内容がちゃんと伝わってるかなとか、うんまあ、言い方が早すぎないかなとか、うん、そういうことをあの確認したり、うん、あとまあ証人尋問とか、うん、被告人がお話をする被告人質問の際にも、うん、もうあのちゃんと分かってるかな ちょっと今の質問の意味分かりにくいみたいだなとなりましたら、もう一つ次の質問で一歩進んで分かりやすくするとか、そういったことを努力していました、でまあ、その中でも特に意識してたことがあるんですけどもね、はい、裁判員の方が証人であるとか被告人の人にどんな質問をされるかっていうことをものすごく関心がありました、はい、で、まあ、それを聞くとこの裁判員の方がねどこに疑問を持っておられるのかとか、逆にこうちゃんと分かってもらってるかなってことがよく伝わりますので、はいはい、聞いておったんですけど、まあ、実際も失礼な話なんですけどこちらが予想した以上に非常にこう鋭く突っ込んだと言いますか、先ほど申し上げた事件の全体像ですね、背景事情なんかにも深くこう関わってくるような質問をされますし、もう聞いていてこちらもそうかそういう切り口があったんだなと、それはちゃんとメモっとかなきゃって急いでメモをしたりとか、あとその後の論告というこちらの主張を申し上げるときも、先ほどの質問の答えにもありました通りという形で盛り込ませていただいたり、そういうことも随分、ありました、はい、
この間お聞きしたときに裁判員模擬裁判の市民の方または裁判員の皆さんが厳しかったので、結構今お話しされたようなお仕事に気を配る場面があったんだというようなことでしたけども、厳しかったというのは今のお話だととても的確によく理解してくれたということですよね、はい、厳しかったというのはどんなことがあったんですか。
はい、そうですね、それは、まあ、模擬裁判とかモニターさんですので、後で感想をお聞きすることができるわけですね、はい、
終わってから
その時にやはり聞いてますと、こう例えば何か傷の名前とかありますよね、なんとかかんとかって傷っていう、その傷の名前がやはり耳で聞いても全然わからないとか、言葉が難しすぎたとか、そういうことをやはりご指摘を受けたりですね、まあ、読み方が早すぎて全然分からなかったとか、そういうことも言われますので、そうした時にもう一度そうかということで、組み直したりとか、そういうところですごく役に立ちましたね。
厳しいというのはそういう分かりやすさという意味でまだ配慮が足りないというような、
まさにおっしゃる通りで配慮が足りないということですね、もっと配慮してくださいよということでした。はい、
今お聞きしているのはこの裁判の、私たちが傍聴してても分かる法廷での場面でのやり取りから感じられたことだと思うんですけれども、初めに教えていただいたように検察官の方の仕事というのは裁判だけではなくて捜査があるんですよね、で裁判員裁判が始まって、裁判員の鋭い突っ込み指摘意見なんかも感じたという後で、検察官の方の仕事が何か以前と比べて変化したということはありますか。
そうですね、まあ、後半に関しては先ほど申し上げたように、まあ、分かりやすく主張立証するということなんですが、まあ、なんせその前提として捜査をする段階から分かりやすくこう解明できてないといけないわけですよね、でやはり私が裁判員の方の問題意識を見ると思いますのが、あるはずの証拠がないとものすごく疑問に思われますよね。裁判官であれば、まあ、こういう事情があったのかななんて、まあ、なんとなく推測してくださることもあるかもしれませんが、裁判員の方としては、まあ、例えばあるべき凶器がなかったっていうとどこに行ったんだろうって非常に思われますので、そういった客観的なものですね、特にそういうものの重要性が格段に上がっているように思います、ですのでおそらく捜査の方でも、まあ、警察の方にもお願いして、そういう客観的なものみたいな証拠ですよね、そういうものをきちっと集めていただいて、でそれをこちらもきちっとこんなものはまああるけど法廷に持っていかなくていいかなと思うんじゃなくって、なるべくきちっと証拠として裁判員の方に見ていただけるように提示すると、そういうところは一つあると思います。でもう一つは先ほど見て聞いて分かりやすいというところでございましたが、被告人であるとか被害者の方のお話を供述調書に作るときも、以前は一つの文章が長いであるとか、分かりにくい言葉が入っているということがありましたが、今は非常に聞いて分かりやすいように書くように、心がけていると思います、はい、そういったところが随分変わっているかなという気がいたしますね。
まあ、数は少ないようですけれども裁判員裁判で無罪という結論が出ているケースもありますよね。でそういうことについてはどのように受け止めておられるんですか？
そうですね、非常にまあ難しいところもあるんですけれども、うんうん、やはりその裁判員の方にこちら の, 立証が伝わらなかったってことだと思いますので、うん、それは真摯に反省をして、うん、どこがいけなかったんだろうということは必ず後で検討しております、うん、でまたそれを我にですね、うん、これからの立証をもっとこういうふうなところをきっちりと証拠として分かりやすくしておこうとか、うん、この証拠と先ほど申し上げた主張との結びつきをこういうふうに説明を補う必要があるよねっていうことをいろいろと経験に基づいてより良くしていこうと努力しているところです、う
んうん。時間があまりありませんので次の質問に移りたいんですが、もうすぐ、今3月で間もなく制度が始まって3年になるんですが、裁判員法は施行後3年の見直しというのが予定されているようですけれども、現在 の, 裁, 判のも裁判裁判の問題点とか課題については鈴木さんはどのようにお考えですか？
そうですね、私の経験に基づいてなんですけれども、やはり一部の複雑な事件について、うん、裁判員裁判が始まるまでに公判前整理続きという、うん、はい、非公開の制度があるんですが、はい、この整理手続きに相当長い時間がかかってしまうとか、あとは実際に裁判が始まっても長い期間裁判に時間がかかって裁判員の方の負担が重いんじゃないかとか、まあ、やってみて出てきた問題点というのはいくつかあると思うんですね。で先ほどお話がありました通り、裁判員法で施行後3年を経過したときに放送会放送3社が協力し合って検討を加えて必要があれば見直しをするというふうになっておりますので、現在各方面から意見を聞いている段階だというふうに承知しております、はい、ですので私たち実際に裁判をやっているものが、はい、得たというか感じたこと、うん、意見なども有益な議論がなされるように、うん、そういった経験を提供していきたいなと検討の場にですね、うん、思っております、
はい、ぜひ市民参加で見直しの議論ができればいいなと私たちも思っているんですが、その参加する私たちが裁判に参加することの意味で、市民が国民が裁判員裁判で果たすべき役割ということについて、改めて鈴木さんに伺いたいんですけれども、
はい、そうですね、まず国民の皆さんが裁判に参加することによって、国民の皆さんの視点であるとか、はい、感覚が裁判の内容に反映されると、うん、これがまず一番大きな裁判員制度の、うん、意義だと思います、うん、そしてその結果裁判というものが皆さんに身近になって、国民の方たちの司法に対する理解とか、うん、自分たちも加わっているという信頼感が深まることが期待されていると思います、うんうん、そしてそのことによって国民の皆さんが自分を取り巻く社会でこんなことが起こっているんだということを考えていただく、そしてより良い社会の一歩となると、うん、広い意味ではそういったことが期待されていると思います、
はい、そうですね、これまでね、番組このラジオ番組続けてきた中でご登場いただいたゲストの方から、裁判官だけの裁判には限界があるから、いろんな人の目で考えることが大切なんだっていうお話であるとか、お隣の韓国で始まった国民参与裁判でもきちんと第一条に目的という裁判の民主的な正当性ということを目的とするということが謳われているというのことを知ったんですけれども、どうも裁判員裁判の目的が何かということがこれまでの広報から私たち一人一人にあまり伝わってきてないような印象がありまして、今お話しいただいた理解とか信頼とかっていうのもどうもなんかこう具体的にピンとこないという感想を持っているんですけれども、 そういう意味でもうご覧いただいたかもしれないですが、昨年私たち大阪地方裁判所に、もっと説明会を開催してくださいとか、裁判の情報を公開してほしいというお願いをしたんですけれども、前向きな回答は残念ながらいただけなかったんですね。で、検察庁としてはこれから の私たち一人一人市民国民へ の司法に関する法教育であるとか、裁判情報の公開とかについてはどのようにお考えですか？
そうですね、大阪地方検察庁のことについて申し上げますと、出前教室といって、はい、警察官などが講師としてご希望のところに出向いていって、うん、警察庁の役割などについて説明をするものであるとか、うんうん、移動教室といいまして、検察庁に来ていただきまして、同様の説明をさせていただくものであるとか、はい、裁判員制度の説明会、これは裁判員制度について特にそういうことをするときなんですが、はいはいはい、こういったものをご要望に応じて、開催を以前からしていますし、今後もしていく予定であります、でこれについては、ここで詳しくちょっと申し上げる時間もございませんので、大阪地方検察庁のホームページの方に、案内が載っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います、
ぜひ今後も積極的に取り組んでいただければ嬉しいと思います。もうだんだん時間も終わりに近づいてきているんですが、私たち裁判員アクトはこのただいま放送している裁判員差し支え訴の他にも、これまでの3年間学習会ですとかいろんな活動をしてきたんですけれども、検察官の立場である鈴木さんから私たちのアクトの活動についてどんなふうに感じておられるか一言いただきたいんですけど。
はい、今回ラジオ出演のお話をいただきまして、このような裁判員裁判についていろんな取り組みをされている市民の団体があるということを知りました、で先ほどお話したように裁判員裁判の意義の一つに、裁判が身近になったり、国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が高まると、そういうことがあるわけなんですが、裁判員アクトがされている活動というのはまさにそれに合致するなというふうに、感じております。で今回検察官の立場から裁判員裁判についてお話しする機会を持つことができましたので、こういったことを機に一層裁判員裁判であるとか、それに関わる我々、裁判官、検察官、弁護士、そういった法律家が市民の方たちにとって身近なものになればいいなというふうに思っております。
分かりました。最後に検察官ということを超えて、鈴木さん個人でも結構です、市民に期待すること、裁判員裁判という視点から一言お願いできたら、
裁判員裁判は本当に市民の皆様の視点があって成り立つものです。ですのでこれからもし皆様のもとに裁判員候補者の通知が届きましたら、嫌だなと思わないで、ぜひ積極的にご参加いただきたいと思います。
ちなみに職業としてできないというのは承知の上でお聞きするんですが、鈴木さん、裁判員やってみたいと思われますか？
はい、私がもし今大学生とかの会社員の OL さんだったらやりたいです。
分かりました。今日はどうも忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらは FMYY です。 77.8 メガヘルツで永田からお送りしています。
裁判員差し支え訴の時間も残りあと少しになりました。ゲストの鈴木さんの名刺には右肩に裁判員制度のシンボルマークが印刷されていました。鈴木さんのお話を聞いて、検察官の立場から見ても裁判員の参加によって裁判が変わってきているのだなぁと分かりました。参加することに意義があるという言葉がありますけれども、裁判への市民参加というのはただ参加すればいいということでもないような気がします。裁判はどんなルールで何のためにするのか、裁判員はそこでどんな役割を果たせばいいのかを知って参加して初めてより良くなるのではないでしょうか。そのためにもいろんなところでいろんな人が裁判員裁判について話題にする機会が増えて、人事じゃなくて法律の専門家だけの問題でもなくて、私たち自身のこととして語り合えるようになればいいなと思います。難しいなと思うことも多いですけれども、裁判役と裁判への市民参加を進める会はこれからも
勉強し活動を続けていきたいと思います。裁判員アクト、アクトはアルファベットで ACT ですが、裁判員アクトで検索していただくと私たちのホームページにアクセスできます。皆様からご意見やご感想をいただければとても嬉しいと思います。それでは皆様、素敵な週末を。